教えて坂の上先生。
この時間は難しいものをわかりやすく面白く、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂の上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂の上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく面白く教えてくれる、教えて坂の上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂の上満税理士事務所所長、坂の上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどのような話題ですか？
はい、ついに、秋のね、楽しみが参りました。
はい、
富山グラウジーズがですね、ついに開幕を迎えましたですね。
ですね、迎えましたね。
はい、まあ、結果だけ見ればね、連勝ということで非常に、はい、喜ばしいあれだったんですけど、うん、実は私これ楽しみにしていたんですけど、はい、その開催日程をですね、つい最近まで間違えておりましてですね、
はいはいはい
はい、6、7、8と3連休だったじゃないですか。
土
日
ですね。そうです
ね。いつも土日とあるわけなんですけど、はい、今回は日月だったんですね、これね。で、土日でこう予定してたら、うん、あれと思って、
はいはい、
土曜日やってねえなと思ったら日月だったですね。
なるほど、
はい、まあ、なんとか日曜日はね、少し遅れて会場入りしました。うん、はいはい、アメリカの総合体育館だったんですけれども、うんうん、まあ、月曜日は、まあ、一番初めからね、いることはできましたけれども、うん、はい、まあまあ結果はですね、皆さんご案内の通りですね、日曜日、
はい、
開幕戦が96-90、
おい、
うん、6点差で勝ちましたですね。
良かったですね。
うん、まあ、雑な試合だったですけれども ね、
そうですね、
はい、まあ、点の取り合いみたいな感じになってしまいましたね。まあ、いつも思うんですけれども、うん、開幕からですね、大体2ヶ月3ヶ月年内くらいまでは、
はい、
チームが実はまとまってないんですよね。
なるほど、
はい、で、その辺のまとまり具合がこの、うん、初盤にね出てくるんだけれども、
はいはい、
まあまあ、富山グラウジーズはいつも初動が遅いと言いますかね、
うん、
準備が少し遅いチームなんだけど、今年は、
はい、
まあ、それなりに早く、プレシーズンマッチというね、その本番の前にやる練習試合みたいなもんですけれども、まあ、それもいつもは1試合しか組まないの、今回はまあ3試合組めたということもあって、まあ非常にまとまりがいつもよりはあったのかなというふうに思いましたね。で、実はですね、今年グラウジーズ7年目になるんですよ。7年目になるんだけれども、開幕戦もまあ7回あるわけですよね、今までやってきたね。で、開幕戦に勝ったのが3回目じゃないかな。
おー、なるほど。
うん、ね、4年ほど前に、うん、開幕戦は黒部であったんですね、うん、
はいはい、
で、次の日も普通は同じ会場でやるんだけど、うん、その次の日がね、竹平であったことがあったんですよ。
へー、
うん、大変だと思いますけどね、
うん、
その時に黒部で東京アパッチという、今はもうないチームだけれども、
はいはい、
東京アパッチ相手に黒部で勝ったと、
はい、
で、次ね、竹平は多分東京アパッチでやって負けたと思うんだけれども、ええ、まあ、それが開幕戦初勝利という時だったですね、
はい、
で、実は去年も開幕戦は勝ってるんですよ、うん、ただ去年はアウェイで開幕してるので、
はい、
新潟でやったんですね、
うん、はい、
で、1戦目勝ったんだけど2戦目は負けてきたと、
うん、
まあ、そういうような形だったんですけども、はい、まあ、今年はですね、まあ、1戦目は96-90、はい、で、2戦目も実は勝ちましてですね、87-74、これはまあ本当にもともとですね、第1試合目がちょっといろいろあたふたしてしまった面とかあったので、そのディフェンスがやっぱ弱は悪かったですね。点を取られすぎ、
はい、
90点も取られてしまったということで取られすぎ、で、この辺をちょっと修正してこればもっと大差がつくはずだなというふうに1試合目は見ておりました。
なるほど。
で、2試合目どれだけ差がつくのかなと思いきやですね、はい、まあ、第1クォーター、まあ、1クォーター10分でやるんですね、
はい、
で、4クォーターまであるから、まあ、試合時間は40分あるんだけれども、うん、第1クォーターで実は30-16ということで、もうすでに14点差がついて、
はい、
まあ、勝負ありとは言わないけれども、うん、あ、まあ、楽に見れる展開だなというふうに思っておりました、 で、まあ、100点ゲーム、ね、100点ぐらい取れるのかなと思ってたんだけど、はい、まあ、2クォーター、4クォーターで少し失速気味になりましてですね、
はいはいはい、
うん、結局まあ13点差、
なるほど、
一時20点差はついたんだけどね、3球第3クォーターの途中だったかね、はい、うん、でも第4クォーターにまた8点差まで追い上げられましてですね、うん、まあ、それからあまた突き放したと、
なるほど、
いった感じだったんですけど、この両日をですね、はい、見て、まあ、相手が群馬クレインサンダースという、はい、今年初めての新参入チームなんですよ。
なるほど、
うん、で選手もまあ、選手はもちろんね、ずっとやってた他のチームでやってた人からこう、はい、かき集めてやってくるわけなんだけど、
はい、
実はその今の群馬クレインサンダースっていうチームは去年前の高松ファイブアローズ、まあ、今年もありますけど、高松から来てるのが何人かいて、
なるほど、
あと浜松、浜松東三河フェニックスっていうね、はいはい、非常に強いチーム、
強いチームですね、
うん、なんだけど、まあ、それがそれから来た人もいると、うん、まあ、その混成チームみたいな感じですよね、
はい、
まあ、そういうのがあって、まあまあ、日本人はよくやってるんだけど、ちょっと外人さんがねまだ統率が取れてなかったかなと、
なるほど、
うん、まあ、そんなような印象は受けましたね、うん、まあ、それが良かったのか悪かったのか、
はい、
うん、オフェンスリバウンドっていうのがあるんですね、
はい、
オフェンスリバウンドって何かっていうと、シュートで終わりますね、シュートしますね、でシュートが入らずに外れますね、で外れたボールは誰が取ってもいいんだけど、普通は攻める側に守る側のがゴールの下にいっぱいいるので、守る側がそれを取ることが多いですね、これをディフェンスリバウンドって言います。ところがその自分がシュートを打った球をですね、そのままオフェンスが攻めてる側がそのまま取ってまた攻めちゃう、攻め続けちゃう、ね、これをオフェンスリバウンドって言ってるんだけれども、はい、これが非常に多かったですね、両日とも。
へ、
で、まあ、ちょっとスタッツ、両日のスタッツ持ってきてるんだけども、
はい、
まず初戦ですね、10月7日の開幕戦はオフェンスリバウンドグラウンド、グラウジーズは19個取ってますね。
なるほど、
19個取ってます、
はい、
これに対して群馬クレインサンダースは9個、オフェンスリバウンドで9個、
はい、
ディフェンスリバウンド、
はい、
ディフェンスリバウンドは相手がシュートを失敗した球を守ってる側が取ったってやつですね、はい、これはなんと32個、
うん、
グラウジー32個、
なるほど、
で群馬が29個、まあ、これはまあ大体同じような数なんだけど、はい、このオフェンスリバウンドの19個と9個というこの差がですね、
はい、
まあ、そのまま点数に現れちゃったかなという感じがしますね、うん、オフェンスリバウンドを取るといいですよ、そのまま、ね、
う
ん、攻め続けられるから、
はい、
うん、まあ、そういうのがね非常にでかかったかなと思います。
相手も焦りますしね。
そうなんですね、いつまでたってもね、うん、今から攻めに行こうと思ってるのに、
はい、
ボールがね自分の手元に収まらないという話なので、非常にね大変だと思いますね。で実はこのバスケットわからない方もいらっしゃると思うんだけど、
はい、
リバウンドっていうのは非常に大きなゲームの要素になっています
。そうですね、
リバウンドは直接点数にはならないんだけど、うん、必ずバスケットは24秒に1回はシュートしないといけないんですよね。
は
い、
そうですね。
ね。で、シュートするっていうのは投げるだけじゃダメで、はい、リングに当てないといけないんですね。リングに当てるまでがシュート。
そうなんです
ね、シュートしてもリングに当たらなかったらシュートしたことになりません。
そうなんですね、うん。
なんで24秒以内にシュートしなきゃいけないかっていうと、はい、1回2点入れましたと、
はい。
で、向こうのボールになるでしょ、
うん、
で、それで1回ディフェンスをしました。2対0ですと。
はい、
ね、そうすると、あとは、自分のコーナーの隅っこでずっとドリブルしていれば時間だけが過ぎていくじゃないですか、
ね、
相手にボールを渡すこともなく終わってしまうという、うん、つまらない2対0のゲームになってしまうので、相手にもボールを渡すチャンスを与えなさいよということでシュートさせてるんです。でシュートをして入ればともかく、
はい、
外れたら、はい、その外れた球は誰が取ってもいいので、うん、向こうにもほらボールをゲットするチャンスができるじゃないですか、はい、そのボールをチャンスゲットするチャンスを与えなさいという意味があって、うん、24秒以内にシュートをしてリバウンドを取らせると、
はい、
ね、でだから守ってる方からすれば、まあ、最悪シュートに持っていかれたとしても外れればそれを取って自分のボールにすることができるわけです、
う
ん、
そうですね、
それだけリバウンドってのは非常に大きいんだけど、うん、それを守ってる側に取らせないで自分たちが攻めてる側が取るわけだから、うん、このオフェンスリバウンド19個っていうのは非常にね、
うん、
多かったかなというふうに思ってますね、はい、ただいただけないこともやっぱり実はございまして、
なるほど、
ターンオーバーっていうのがあります、
うん、
ターンオーバーっていうのはシュートしないままに相手に取られることですね、
はい、
うん、
はい、
反則もそうだし、うん、反則といいますかね、横からね、ラインから出しちゃうのね、はい、ああいうのも含めて、まあ、ボールをそのまま取られるのもそうでしょ、
うん、
まあ、それもターンオーバーって言うんだけど、まあ、そういうようなものが非常に多かったですね、1日目が17個、2日 2日目が20個、この辺のターンオーバーがやっぱでかいですね。先ほどのあのオフェンスリバウンドの逆ですよ、相手にボール上げちゃうんだから。
確かに
ターンオーバーはね、これが非常に、多いかなという気がしますね。まあこの辺は今から少しずつね修正をしていかなきゃいけないところなのかなというふうに思います。
はい、わかりました、はい、ということでグラウジーズの話題をお届けしたんですけれども、近々にセミナーも先生されるんですってね、
はい、あそうですね、また16日になります、まあ、1週間もう切っておりますけれども ね、
そうですね、
16日また6時半からちょっと富山になりますが、
はい、
いつもあの富山の駅前にですね、うん、東横インジュニア富山駅前っていうホテルが実はあるんですね。
ありますね、
うん、あそこの会議室がですね4階にありまして、
はい
そこでいつも富山ではやっております。
なるほど、
はい、で終わったらですね、延長戦という名の懇親会があるんですね
なるほど、
はい、これはまた面白い、でセミナーが面白いっていうのもあるんだけど、
ね、
仲間作りの場なので、
うん、
特にビジネスの関係の方、
うん
うん、いろんな商売の商談 OK だから、
はい
うん、セミナーの時間以外はもう商談仲間作り全て OK なので、
はい
そういうことをやってますね。
なるほど、参加したい時はどうすればい
いですか？はい、またホームページのところにですね、
はい、
セミナー情報っていうのがあります、うん坂上満税理士事務所グループのホームページのセミナー情報から入っていただけるとメールがありますので、
はい、
そこメールしていただくところに、参加希望という項で、書いていただければ結構です。ただ受講表をお送りしますので、
はい
住所ちょっと書いていただきたい。
なるほど、
別に自宅の住所なくてもいいですよ、
はい、
その受講表届けるとか会社でもいいですし、うん受講表届け先を書いていただければというふうに思います。
わかりました、
はい、
もっと坂上先生に相談したい方、まずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。